どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。遠くの教室にて、まあ、先々週からですね、トークの教室という本を元に、まあ僕たちね、種ラジ、まあラジオ番組、ネットラジオをやってますので、まあそこにね、活かせるような話を、勉強していこうかなと思っております。
勉強？いきなり勉強嫌だよ。
まあせっかくなんでね、せっかくなんで僕らはもう学ぶ姿勢っていうものを失ってしまった世代なので、
そんなことないよ。
何も学ばないよって。
そんなことない
けど。何も知らないよっていうことを、
はい。学ぶって言われたらちょっと嫌だなって思っちゃう。時代？
じゃあ、知るだね。知る。あ、こんなことを考えてるんだなっていう。ラジオの現場の方々はこんなことを考えてるんだなってことをね、知っていただければなと思っておりますけれども。まあ、トークの教室という川出消防から出ている本の先々週から第5章トークの語り口というところのラジオから学ぶという部分からね、一章ずつというか、引用して、紹介してますけれども、先週は何を紹介したか覚えてますか、ポンさん。
いや、忘れちゃったな。
言葉のチョイスですね。その何かを表現するときに、はい、ラジオを聞いている方々はそのものっていうものは見ることができないから、どういうふうに、そのものについて紹介するかっていうところで、まあ具体的な話、まあ T シャツの紹介とかっていうときに T シャツをどういうふうに描写するか、あ、音声だけで描写するかみたいなところの話がありましたし、あとは最近だと SNS とかだとね、写真とか動画とかつければいろいろと何かしら説明するときに分かりやすいよねっていう話で、でもまあラジオはあくまで音声なので、それをいかにやっぱり描写していくかみたいなところを考えていく。そのための、練習場所としても、いいんじゃないかなみたいなところの話をしておりました。で、今回は3つ目ですね、臨場感と熱量というふうに書いてます。ラジオから学ぶ3、臨場感と熱量。先週の話のからの続きで、T シャツや花束やスイーツといったものならば写真もいいでしょうが、写真でも伝えられないものがあります。 T シャツの手触りや花の香り、スイーツの味は喋って伝えるしかありません。そこがラジオのパーソナリティの腕の見せ所、いえ舌の聞かせ所。的確な言葉を選び、比喩とか例えを駆使して表現します。さらに物ではなく感情となると、そもそも写真に写せません。例えばちょっと不安で不気味な体験の話をする場合、案内されていったのはビルの地下、階段が薄暗くて嫌な感じ、でも降りてみると蛍光灯が明るい、いやむしろ異様に明るすぎて無人の廊下がドーンと長く10メートルぐらい続いて、両側に規則正しくドアが並んでいるのが逆に不気味な雰囲気、ホラー映画みたいで。こういうのは自分の主観を交えた言葉で語るから伝わるのです。すると聞いている人もその場にいて一緒に現場を見ているように感じます。トークというのは言葉で絵を描くこと、いかに臨場感を伝えるか、この辺も絵を持たないメディアであるラジオから学ぶことができそうですというところで、
はい、
まあいかにその、まあ、先週の続きのところですけどね、いかにその話をするにしても、まあ臨場感、その場所に一緒にいるかのような、そのまあエピソードトークをするならばエピソードトークの場に一緒にいるような感覚を、聞いてくれている一人一人の方に、感じさせるようなものっていうものが、まあラジオにおいては必要な力というか、効果的なものだったりするのかなというところですね。まあそういう臨場感。まあポンさんもね、よく旅物の、散歩した時の話とかしてくれますけど、そういう時のね、臨場感とか多分今までも意識してるようなところはあったりすると思うので。まあ、やってるってことは、ポンちゃんはこういう話を学ばなくともやってるよねっていう話ですよねっていう。
やだやだ、嫌な言い方しない。
確認でございました。
うん。でもさ、なんか俺思うんだけどさ、はい、こうなんか、何最近なんかあったみたいなこと聞くじゃん。そうするとさ、うん、いやー、仕事が忙しくてさ、まあでも、だいたいまあ片付けたよとかさ、 うん、なんかね、うん、課題が起こったんだけど、うん、まあうまく処理したよとかさ。なんかその全然具体的なこと言わない人いるじゃん。
ああ。
つまり、描写とか具体性みたいなものを、とにかくスポイルしてしか喋ってくれない人ってのがいて。
うん、うん。
で、それ、例えば何とかさ。うん。まあ、うん、うまくやってよ。みたいな。その、全然具体とか、あと、その時何が見えたみたいなことを全く言ってくれない人がいて。
うん。
まあ、うちの親父とかそうなんですけど、もうなんか何言ってるかが全くわかんないの。その、意味は通じるのよ。何をしたとか、うん、うん、ボランティア活動をした、みたいなことは言うんだけど、
うん、
その、ボランティア活動はいいのよ。だからその、何があってとかさ、どこに行ってとか、何見たとか、あの、何びっくりしたとか、そういうことを教えてよって言うと、うん、まあ、うん、そんなに面白くはなかったよ、みたいな。なんかその、もんやりとしたことしか言わない人ってのが、でも結構いるのよね、世の中には。で、もちろんさ、言ってる方は、私が言いたいことはそれだけだっていうふうになんかこう思ってるんだろうけど、
そうね、う
ん、なんかね、なんかもやるのよね。その、こっちに、別に、まあいいのよ、いいんだけど、その必要な情報だけを渡しているんですっていうスタンスが、なんかね、寂しくも思う時がある。
まあね、ラジオとかだとそれが明確に求められることだけど、まあ面と向かっている場所だと、その相手の表情込みで、なんか、あ、これは別にそんなに喋りたくないものなんだなとか判断できるっていうのはあるかもしれないですけどね。
まあそれはね、時々だったりけど、ずっとそうだったりするから困る。まあ、これは俺も。
まあそれに。慣れちゃって、はい、もしかしたらでも、お父様もあの、仕事先ではすごく丁寧に説明してるかもしれないからね。こっち丁寧にやってるかもしれない
から。いや、俺は怖いなと思って。だから自分の描写力とか具体的なことを忘れちゃう能力ってのも自分の中には逆にあって。
うん、うん、
うん。まあ、そう、連鎖はわかんないけど、僕はちょっとね、なんか、そういうのって、うん、なんか意味だけ伝えればいいと思ってる生き方ってのもあんだなとか、なんかね、ちょっとそういうことを思ったりはしますね。
結構如実に感じるのは自分が話してる内容って案外と相手に伝わってないんだよなっていうのことは日々感じることではありますよね。なんか、テキストだったらなんか不安になるからどんどん足していってある程度認識に齟齬がないレベルまで持っていけるんだけど、その喋りだけっていうものだと、多分こっちで考えているものとか思っているもの、思い浮かべているもの、記憶の中のものとかっていうものが、多分相手には、多分というか相手には伝わりようがないので、なんかそこら辺は日々難しいような。でも別にそれを、なんだろう、共通、全く同じものを持っている必要性は長いと思っているので、なんかそこら辺のバランス感覚ですよね。どこまで、その相互の了解っていうのをどこまで取った上で話を進めていくのかみたいなところは確かに難しいところありますね。
言いたいことと聞きたいことが違うっていうのをなんか分かれたらいいなと思いますけどね。
うん、うん、というところで、まあ相手が何言ってるか分かんない時にはまた相手に聞きましょうっていう先週と同じですかね。何を言ってるんだろうこの人はと思ったらえっていう、はあ、んっていうのを時々言っていくといいのかもしれない。
ありがとうございます。
はい。というところで、本題に入ります。今回はですね、最近何を見た？読んだ？聞いた？というところで、まあ昔、かつての種ラジは、はい、まあ毎週のように、まあ、僕もね、カルチャー中毒者ですので、まあ、見たものとか読んだものの紹介とかをしておったんですけれども、
はい。
まあ最近はそんなこともなく、まあね、こう自然に戻ったと思うんですよ。まあ、種ラジシフトっていうか、ラジオで話す前提として、何を見るか何を、うん、読むかみたいなことを、昔は、かつてはね、うん、ポンさんもなんか引っ張られてたと思うんですよ。まあ、ドラマについてだったらば、地上波のドラマだったらば、そのクールでいくつか、始まったドラマみたいなものを、見なきゃなとか、うん、映画についてもある程度話題になってるなら見なきゃなみたいなところがあったと思うんですけど、最近は、多分、ポンさんもそこから解放されて、種ラジ地獄から解放されて、また、ご自身らしい見方、聞き方、読み方になってきてるのかなと思いましたんで、そこら辺、最近どういうものをどういうふうに選んで、見たり、読んだり、聞いたりしてるのかなっていうところを、ちょっと聞きたいなと思っております。
はい。
最近、それこそ、まあ、じゃあ見たから行きましょうか。最近、 何を見たかっていうところで、うん、まあ、ドラマ、僕は、タネラジ地獄というよりは、僕、タネラジでやってたことが日々のルーティーンみたいなことなので。はい、
そんなに地獄じゃなかったっけどね、俺。別に。
あ、本当ですか？あ、それは嬉しい。それは、う
ん、いや、まあ、その、どれぐらい前の放送を聞いてた人がいるかわかりませんけど、うん、まあ、単純に僕暇だったから、時間があったから。
はいはいはいはい。
だから、いっぱい見れてたんですけど、最近はその、仕事が忙しいもんだから、あんまり見れないっていうのもあるし。
うん、うん、うん。
だから、多分ね、多くの人は、その、プライベートっていうか、その、生活の時間に何を費やされてるか。例えば、それこそその、介護だとか子育てとかだと、もうほら、エンタメを、味わう時間が取れないじゃん。
うんうんうん、
テレビ流しで立って何かしなきゃいけないとか、いつ連絡あるか分かんないとかもあるし、やっぱ日中仕事とか、はいはい、あと残業多い人とかだと、ほとんどそんなの見ることができないわけだから、だから、うんうん、まあ、ちょっと前置きですいませんけど、本当に限られた時間でしか見れない人とか、いうのもいたりするかなとは思いますよね。
うんうんうん、そういう状態にそうなることは、ま、いずれ誰しもあると思うので、なんか僕自身も多分そうなるだろうなっていう感覚はあったりするので、
うん、
なんかそういう時にも、なんか自分らしさっていうか、自分なりに、まあ、これは見ておきたいみたいなところの基準みたいなところを、なんか持っておきたいなっていうのは、日々思ってることではあるんですけどね。まあ、今のところは比較的時間もあるので、数を見れてますけど、そこの軸みたいなものを考えきっていきたいなと思っておりまして、例えば、地上波のドラマで言えば、僕が見ていたのは、不適切にも程がある。ここでもね、一回話しましたよね。っていう金曜日のドラマとか、春になったらという、ポンさんもね、この前話してましたけど、月曜日の10時のドラマとか、あと、厨房のアリスっていう、日曜日か。日曜日の10時半のドラマか。とか、うん、あとは朝ドラでブギウギっていうのを見ていたりとか、
うん、
光る君へという大河ドラマを見ていたりっていう感じで、
うん、
まあ、基準的にはまあ一通り相変わらず各クールでまあ気になる脚本家さんとか、スタッフの方、演出も時々あるかな、あとはキャストとか、出演者ですねとかそういうものをピックアップして、まあ、過去の作品の例で、今まで自分自身のまあ好みに近いな、面白いと思ったなっていう脚本家さんとか演出家さんとかの作品をまず最初に一通りチェックして、あとは新人というかね、新しい名前、今までに見たことがない、そういう人の名前があったらば、検索して、どういうところで、修行を積まれてきたか、勉強されてきたか、どういう作品から影響を受けてきたか、みたいなところを調べて、ああ、この人面白そうだなと思ってチェックする。特に、まあ、最近は映画畑、日本の映画を作っている方が結構演出とか脚本に入るケースが増えているので、そういう過去の映画の作品とか、どういう人のところに助監督に入っていたかとか、そういうところもチェックした上で、一通り見てみて、で、1話、2話ぐらいかな、までを、ちゃんと見続けて、あ、これは見続けようとか、これはもういいやとかっていうのを判断してって、絞っていくっていうのが、最近の地上波のドラマについてのパターンかなと思っていて、まあ、さっき挙げたような作品を、まあ、見続けるっていう選択をしていったんですけど、
うん。
ポンさんはどうですかね？最近地上波のドラマってなんか見てます？
いや、だから見たいなと思って春になったらとかさ。
はい、はい。
不適切とかも、録画はしてるんですけど。うん。これがなかなか見れんよ。
忙しさ。
忙しさだね。だって11時ぐらいにさ、ヘトヘトになってこうリビングにやってきてさ、今から春になったら見れんのよ、もう心の中で。きついと思って。あ、
そっから1時間45分ぐらいかな、実質。
時間の問題もあるんだけど、内容をがっつり受け止めるっていう気持ちになれない。
うん、春になったら特にまあそういう作品ではありますけどね。うんうん
うん、まあ、うん、あ、だからケンシロウによろしくは見たかも。
ああ、松田龍平、うん。はいはいはい。
最近ね、前多分 BS かなんかでやってたようなやつを今、
はい、地上波でやってました。DMMTV でやつですね。うん、はい。
そう。あ、バカリズムだったんだと思いながらさ、まあちょっとふざけてんなとか思いながら。だから、 なんかあれだよね、その内容の品質みたいな話ももちろんあるけど、まあとにかく笑いたいみたいな感じで見てるとか、
うん、
あとちょっと恐縮ですけど、あのめちゃ古い特撮ものとか最近すごい見てるよ。
それがやっぱポンさんらしさですよね。うんうん、自然と見るんだ。うんうん、
いや自然じゃないよ。全然普段も見ないですけど、なんかさ、うん、もうほんときつくて、で、
は
あ
は
あ、なんかやっぱこう、よくさ、老人ホームでさ、あのおばあちゃんおじいちゃんが昔青春時代の時の曲を歌うみたいなやつあるじゃん。うん、
はい、
昔聴いてた北島三郎の曲とか聞くと、急に歌声をなんか聞こえ出してくるみたいな、そういうのがあって。はいはいはい、それと同じ現象で、宇宙刑事がものすごくこう男の歌を歌ってるみたいなやつあるんですけど、そういうのとかをなんか見て、うん、あーみたいな、癒されるみたいな、そういうのがあります。ありました。
癒されるんだ、うん、だそういうのを見て。
そう、だから、もう知ってるじゃん？だから、あの時、別にその具体的にどうとかじゃないけど、なんか思い出すんだよね。あのと、まあ思い出すか、その心が落ち着くというか、やたら無邪気に見れるというか、何も考えずに。うん、だからストーリーがいいとか、そういうことでも、もちろんない。まあ見てていろいろ思うよ。うわ、特撮、本当に爆発させてるわとかなんか、いろいろ思うけど、うん、まあ、それより何よりなんか、うんなんだろうね。あの時見てたやつを今見てるこのぼーっと感みたいなのがいいのかな。だついつい見ちゃったよ。ギャバン、シャリバン、シャイダー、全部見ちゃいましたよ。知らんだろうけど。
ギャバンだけは知ってるというか名前しか知らないけど。うん、はいはいはい。
そのジャスピオンとかね、見てました。
見て。癒されるって、俺にとってのそれってなんだろうな。なんか、うわ、ウルトラマンとか確かに見ていたけど、そういうものを今改めて見て癒されるかっていうと、難しいところではあるので。
うん、だ作品っていう風な視点では、もはやないですよ。多分。まあまあ、なんか、
うん。新しいものではないって感じか。
まあ見てたやつもある
それこそまあ、はいはいはい。地上波以外でも僕も配信で、今話題になってるディズニープラスの将軍っていうね、真田広之主演で徳川家康を描いているドラマとか、
うん、
もう見終わっちゃったけど、ザ・カースっていう U-NEXT のちょっと変なドラマ、リハーサルっていう、あれ、ポンさん見てなかったっけ？リハーサルっていうドラマ。なんか、
まだ見てないですね。うん、
これが本当なのか本当じゃないのか、あの、フィクションなのかノンフィクションなのか、よくわからないドキュメンタリーを見せられてるような感覚で、どんどんどんどん変な方向になっていくドラマとか、うんまあいろいろポーカーフェイスっていうドラマとか、ザ・ニュールックっていうアップル TV プラスでやってるドラマとかを見てたりするんですけど、まあプラスアルファ、ずっと山田太一ウィークっていうのは続けていて、それこそ思い出作りっていうドラマが、うん、BSTBS か。で、毎日平日昼にやってくれていたんで、その流れを組んで、毎日一本、うん山田太一のドラマを見続けようっていうのを続けていて、うん、岸辺のアルバムが終わって、うん、不揃いのリンゴたちに行って、不揃いのリンゴたち1が終わったんで、不揃いのリンゴたち2に行くんですけど、
大変
まあ、3と4がね、世の中にないんですよ、うん、今。
ああ、なんか、聞いたことある。だから、レンタルしないと見れないんだよね。
レンタルでも見れないんです。レンタルであるのは2までなんです。
2まではレンタルはいけると。はいはい。
そう、だから僕も今、ツタヤで借りて、これで見てるんですけど、
うん、
3と4はね、販売もしていないし、配信も当然してないし、みたいな感じで。山田太一さん、そこら辺の権利関係は、なんとかして欲しかったな、っていうところ。
太一のせいじゃないと思いますけどね。わかんないけど。
山田太一さんのインタビューでは、なんか過去の作品とかはね、DVD 化してほしいっていうインタビューの歴とかあるんですよ。だから、多分 TBS 側とか、出演者側との、なんかあれが難しかったんだろう。うん、ちなみに、不揃いのリンゴたち2の、DVD の一つ目には、国広さん、
うん、うん、国広さん
の、岸辺のアルバムにも、はい、
ね、
岸辺のアルバムにして、不揃いのリンゴたちにも出てる、俳優さんと山田太一さんと、あとプロデューサーさんが、提談するトークとか入ってましたよ。
うん、収録され
てた。ええー、と思って。やっぱ山田さんの語り口いいなとか思ったりしたんですけど、まあそういうのを見ていたりとか、うん、これはこれだけ紹介していくと終わらないなっていう感じがしてきたんで、具体的なものは避けようかな。うん、あと、まあ見たもの、それ以外どうですか？映画とか見てます？
映画は、いや、最近だからほんと見れてないですよ。 忘れちゃうんだよね、うん、なんか見てもね。
うん、うん、
ウィルは見れなかったよ。
ウィル？ああ、東で。
そうそう。あの、見ようと思ってたけど、見れませんでしたね。
うん、うん、うん、うん。
だからまあ、今、まあ、時間の都合ね、うん。はい。
時間の都合で、まあ、テレビとかだったらば、癒しのためというか、ある種、まあ、作品として見るんじゃなくて、その時間が何かしらの日々の糧になれば、みたいなところで見てるかもしれないけど、映画とかを見るとすると、どういう基準ですか？やっぱ東で正弘が出てるとかになるってことですか？
まあ、一個じゃないけどね、別に基準は。一個じゃないんですけど、うん、なんかでもやっぱり、うちで見る映画と映画館で見る映画は、僕はやっぱちょっとテンション違うなって思うんで、まあ、やっぱちゃんと見たいなとか、うん、あの、なんだっけ、韓国の、ファン・ホンスみたいな人いるじゃん。あの、何にも起こんない映画、撮ってる人。
ホンサンスね。
はいはい、ホンサンス、
はい。よく分かったの、俺。何も分からない、ファン・ホンス。よく分かった。はい。ホンサンス。
いや、ほんとあれとか配信で見てさ、多分見れないよね、きっと。何にも起こん、まあ起こってんだけど、起こんないというか、だから、やっぱ映画館で見てるっていうことの、なんていうか、価値っていうのは、だから、変な言い方だけど、つまんない映画見た方が、見ていたいのかもね。映画館に行くんだったら。せっかく映画館行くんだったら。
つまんないじゃないけどね。本センスは面白いんだけどね。面白いけど、いやいや、それはすごく微細なものだったんですけど。
つまんないっていうのは、言い方が難しいけど、だから人によったら、うん、何これどうなってんのって思うじゃん、きっと。何なのこれって思うじゃん。だから、それぐらいなものを映画館では見るってつもりかもしんない。なんか、なんか分かりやすく面白いことが保証されてるような映画は別にいいよ見なくてって思うぐらい、今思えば。
ちなみに、オッペンハイマーという映画を僕早速見たんですけど、オッペンハイマーはホンスタンスの真逆ですけど、ねえ、もう情報量、はい、情報量、目離したら終わりみたいな感じのものをずーっと続けてきますけど、
そんな映画なんだ。
それはそれでいい体験でしたよ。はい。
まあね、だから、あと映画ってのはやっぱ時代っていう風なものを映すものだから、やっぱ今見ておかなきゃとかさ、うん、そういう風な感覚では、なんか、ほんとね、何のランキングかわかんないけど、オッペンハイマーやっぱりちょっと今見とかなきゃいけないのかなっていうね、なんかランキング上位に上がっちゃいますよね。
なんかそう、今見とかなきゃ感は確かにね、結構日々、引っ張られてる気がして、僕はその数が多いんで、結構大変だなと思ってるんですけど、うん、読むって言うとどうです？何読んだ？読みました最近。
読む、いっぱいありますね。いやいや、トークの教室も、読ませていただいておりますし。
お！来てますね。
まあ、あとは今ね、共に働くこと、みたいな、そういう、働くことについての本とかも読んでますし、あと人類の歴史みたいな本も読んでますし、いろいろ読んでますよ。うん、だから、まあ、どうなんだろうね。なんか、あんま俺、本は話題作って読まないんだよね。あんま読みたくない感じがあるかもね。
その時々に必要なことみたいな。
必要でもない。必要、全く必要じゃないけど、まあ、だから、業務で読んじゃうのが多いよ。その、働くこととかはね。業務で読んじゃうことが多いけど、はいはいはい、できたら読みたい本ってのは、本当に何気ない小さい気持ちで、あ、読みたいって思ったぐらいなこと。なんか、必要に応じてとか、うん、なんか話題とかそういうことになんか飲まれたくないって気持ちが本にはありますかね。
うん、うん、うん、うん、うん。僕もまあ仕事周り、普通の、なんだ、書籍としては仕事周りで、最近ちょっと階段についての考えなきゃいけない仕事があるんで、恐怖とか階段についての本を読み始めたりとか、うん、あとは映画を見るので映画の原作の小説を読んだりとか、あとは未だにツタヤにしがみついてる、どうにかツタヤを存続しよう委員会の一人なんで、まあ漫画を定期的に借りに行って借りてたりしますね。最近読んだのだと、読みのつがいっていうのがね、なかなか面白かったですよ。その、いわゆる呪術廻戦とか鬼滅の刃とかの流れを組んだような作品を、あの、鋼の錬金術師の、はい、人が書いていて、つがいっていうなんか神様、守護霊みたいなのが、二つセットで人についてるみたいな、うん、それが見える人と見えない人いるんですけど、それのバトル、うん、いろんなつがいのキャラクターが出てきて、うん、それ同士のバトルを繰り広げるんだけど、そこになんかいろいろな、まあ、最近流行る飲酒村みたいな、
もともと
の、はい、血縁の流れによる呪いみたいなのを背負った兄弟がいて、
はいはいはい、
その二人の、は
い、主観、ちょっと個人の感想みたいなやつ。超良かった。
生き返るようなね。
はい。
あの、そこの、なんかね、あの、キャラクター描写がすごく可愛いんですよ、つがいが。可愛いし強いしみたいなところを、絶妙に捉えている。やっぱり、あの、書き手の方が上手いんですよね。あの、銀のさじとか書いてる人なんで、なんか幅広いんですよ、そこのグラデーションが。なんかそこら辺がね、はい、すごくいい作品なんですけど、もうね、ほんと時間がなくなってるんでね、どうしようかな。
作品の紹介したきゃすりゃいいのに。
最近何聞きました？最後。
行くの？え？いや、だから俺はもう、だからギャバンとかシャリバンとかの曲とかさ、仮面ライダーの曲とかそんなばっか聞いてますよ。情けないけど。
やっぱだからそういう、なんか癒し、懐かしいもののものを聞くみたいなのが多いんですね。
だけどね、あの、アマゾンに聞いてると、なんか全然違う曲かけ出すから、新しい曲との出会いにもなってますよ。
うん、ああ、なるほど。AI に委ねるっていうのもあるんですね、ポンさんの場合。
そうそう。誰の曲っていうと、関連曲が出てくるってことですね。
僕、やっぱり未だに、あの、もちろん毎週、あの、好きなアーティストの新曲とかはチェックしたりするんですけど、それ以外でも社会的に話題になっている、うん、まあ、アリアナ・グランデとか、ビヨンセとか、タイラとか、なんかそういうところの新曲とかはね、あの、やっぱりちゃんとチェックしなきゃな、みたいなところは
ずっと
あ
って、ちゃんとなんだね、
実際聞いてみると、すごくいいんですよ。曲、アリアナ・グランデもビヨンセも当然良いので、
うん、
そこら辺は継続しつつでもいずれね、なんか自分が好きなものだけに絞っていってもいいのかな、みたいなことは思っていたりするので。
まあ、
まあ
ね、映画も一本、ドラマも一本、音楽も一曲、みたいなことになった時に何を選ぶかっていう、そういうことを考えてみるってことよね。
そのためのなんかまあ修練とか、あの、ずっと続けている、修行を続けているような気もするので、まあ、それはそれでいいのかなとは。思っておりますが、まあね、自分なりの好きなものっていうことをピックアップできればなと思っております。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。詳しい情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
実は思い出作りも見ています。田中優子がね、いや、森まさ子もいい、うん、やっぱ小手川優子、やっぱ柴田、お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。